78.0 Typhoon FM.
Typhoon FM ナビゲーター諸見里杉子です。この時間の一枠はですね、2015年度沖縄歴史検定、そして奄美琉球世界遺産検定についてお話を伺ってまいります。NPO 法人アジアクラブ理事長の緒方治先生に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。久しぶりですね。
本当にそうですね、
1年ぶりかな。
はい、2014年度のお話も伺いましたけれども、今年もこの時期がやってきましたね。
そうなんです。はい、
沖縄歴史検定、はい、そして奄美琉球世界遺産検定、はい、まあ、2つの検定について、うん、あのお話を伺いたいんですが、
はい、
これ、まあ、どちらも、うん、なぜこういうのをやってみようっていうふうに思ったんですか。
はい、ちょうどこの時期、まあ、たまたま今回9月5日にやるんですけど、もともと歴史検定というのは高校の先生方がなぜ皆さんとか子どもたちがね、うん、沖縄のことをこれだけ知らないのか、うん、いかんということで勉強をして、勉強するだけじゃなくて、まあ、検定を受けて、うん、まあ、ただですよ、高校生全部ただなんだけど、各高校で3級とか2級とか1級とかいうのを、まあ、上げてですね、うん、みんなもう勉強に励むようにと、ということで始まったわけ。それも10年以上前ね、でそれで、まあ、僕沖縄で来ましたので、地域研究所ってところ所長やってたんだけど、でこれやってくれんかと、一般向けにも、
うん、
ああこれはなかなかいいからやろうじゃないかということで始めたんですね。
うん、
それでもう一つの奄美琉球世界遺産検定っていうのは、実は奄美琉球の自然というのは今ね日本にね19件、うん、世界遺産あるわけ、
はい、
でそのうち4件自然遺産があります。で実は琉球湖っていうね、奄美以南の自然というのは本来も一番早く世界遺産になってもよかったぐらいの素晴らしい自然なんです。でそれがまあ2年ほど前に暫定遺産登録といって、まあどうでしょうかっていう、まだ正式の登録になる前のね、申請しようじゃないかということで政府が決めたわけ。でそれが奄美本島、それから徳之島、やんばる、で、まあ、西表と、こういう4つの箇所ですね、
うん、
でそれが奄美世界遺産っていう名前がついてるもんだから、奄美琉球世界遺産って言って、でこちらもだから奄美琉球世界遺産という名前に変えまして、
うん、
前は沖縄世界遺産巡り検定って言って、うん、まあ、沖縄だけだったら、まあ、奄美ってついてるし、そうしようかって言って、それでまあ今回も4箇所で、
うん、
両検定を奄美、明桜大学、
はい、
沖縄大学、竹富城、西表でやるということだから、大変地域にすごい貢献してんじゃないかという自画自賛してんですけど、
琉球湖の連なりですね、
うん、
先生。
そういうことなんですね。でなんでその自然遺産に、そういう推薦され、まあ、動物はねもうご存知のように奄美のクロウサギ、ヤンバルクイーノで、
イリオモテヤマ
ネコ、野良猫じゃなくてイリオモテヤマ
ネコです、
イリオモテということよね。でその他にも本当はね、なんか小笠原なんかでもそうですけど、葉っぱの表にこの住んでるなんかカタツムリと、
うん、
裏に住んでるカタツムリとまた進化がちょっと違うとかね、そういうのが例えば奄美にあるわけ、でおそらく、まあ、みんなパッと考えるのはその鳥とか、うん、犬とかね、猫とか、そこだけな、ウサギとか、それだけなんだけど、それだけじゃないと、だって生物的にはそういう、それこそダーウィンの、
うん、
あそこで、ドアセンシャーだよね、進化論の、
今ちょっと
場所ですよ。
あ、ガラパゴス。
ガラパゴスね。ガラパゴス島で、あれと思ってね、くちばしが曲がってる、曲がってないとか、なんかいろんな、俺、ちょうど今 NHK でやってますよね、
はい、
進化論のように。そういうのもとても生物的っていうか大事なことなんですね。で要するに何を言いたかというと、それだけ素晴らしい自然と歴史が沖縄にあるじゃないかと、これを皆さんちょっともうちょっと勉強しないとダメなんじゃないかと、
足元を見ようと
思ってるの僕はね。
足元を見ましょうということですね。 ぜひ皆さんこの機会にですね、チャレンジしていただきたいと思います。
そうです、杉子さん、ちょっともう質問しようかな。
何ですか、またですか。私に何を求めてるんですか先生。
はい、あのね、沖縄琉球王国のグスクと、
グスク
およびその関連遺産群というわけ、正式には
ありましたね。
ありましたじゃない、あるわけ。そこにあるじゃないって。
ありますよ。
そこにすぐ近くにもう3つも4つもあるわけ。
そうですね、
はい、じゃあ行ってください。
まず首里城ですよね、はい、四季苗、
そう、
スヌヒャンウタキ、石門、うんうんうん、で玉うどん、うん、合ってますか。
合ってます。あ、それで大丈夫。
大丈夫ですか。
大丈夫。それでね、実はその他にグスクが北の方にあるわけ、はい、でなかなかこれ行かない。
そうですね、泣き人とか
活伝とかね、
ザ・キミもそうですかね。そうそう、ザ・キミ、そうですね、なかなかちょっと
行かない、
はい、 お邪魔する機会がないというか、う
ん、で2000年にこれが、世界遺産になったんですけど、泣き人とかで確か2倍ぐらいしか増えてないんじゃないかな、
うん、
観光客はね。ところが今セーファーが今
セーファーウタキが大変なんです。
セーファーウタキは最初1万2000人しか行かなかった、
うん、
つまり365であると何になる、4人40人ぐらいしかいなかった、うん、で僕なんか最初行った時は車が 2,3 台来れば、おなんか人がいっぱい来てるなって感じ、
うん、
今やもう大変でしょ。
そうですね、
それでもうガイドさんが泣いてますよね、
はい、
いかんということで。だから僕はの提案はあそこは女性だけしか入れない、
まあ、もともとねそういうとこでしたからね。
そうにして、じゃあ親父でどうしてるかって、もうその辺で歴史の勉強でも買い物もしとけっていう感じで締め出す。そうすることによってあそこの価値がもっと上がると思って。
規制緩和じゃなくてここは元に戻して規制強化してもいいんじゃないってことですね。
規制強化して、うん、絶対入らせないぞって言って、うん、まあ中にはね、昔着物のこうなんか羽織方を、あの着物の最近専門家でしょ。
いやいや、専門家ではないです。
それをこうなんていうか右と左を変えて女の着物の着方ですよとか言って、
はい、
ごまかして入る人もいるかもしれない、まあ、それは一応黙認すると。
黙認するんですか。
と、うん、いうことで今だから50万ぐらい来てるのを25万ぐらいにしてもまだ多すぎると思う。
うん、本当そうですよね。
だってあの石畳とかめちゃくちゃなってるもんね、
はい、もうね、うん、そこで大変
なりそうね。本当に
維持をするっていうことと活用するっていうことがやっぱりこう課題になってるところあると思うんですが、でも、うん、やっぱりその沖縄の歴史であったりとか、うん、奄美琉球世界遺産というふうに、うん、まあ、そこに残ってる本当に素晴らしい財産ですよね、うん、っていうことを知るとまた現代、私たち帰ってきた時にいろいろこう思いを巡らすことができるんじゃないのかなと思うんですが、うんうん、先生、要は夏休みでございます。
はい、夏休みに勉強しなさい。
今の間に勉強しなさい。大人になってから思いました。
今ね、これ世界遺産聖地名、これ純駆動に特集で置いてあると思いますけど、うん、これ実は僕も書いてるんです。
あ、そうなんですね。
ただ僕が書いてるのはあんまり出るかどうか分かりません。サンチャゴでコンポステーラというね、
はい、
これなんとね、歩いてね10万人ぐらい、パリから歩く人もいるし、ピレネーから歩いて2ヶ月かかるわけ。
巡礼ですか。
巡礼で、それでね、歩くことがもう帰ってなんていうかな、ゴールまで達するそのプロセスを楽しむという、う
ん、四国のなんか巡礼のような感じですね。
四国の巡礼と、まあ、大体四国の巡礼をぐるっとまた回ってきて、うん、例えば1年に1回だけで今年はここからここと、まあ、それでもいいんですけどね、うん、大体この場合は2ヶ月通しで歩く人が多いし、うん、でちょうど2ヶ月ってことは60日でしょ。60日1日1日だいたい修道院みたいなのがあって、
なるほど、
そこで面倒見るわけよ。
はいはい、宿のような感じですね。
そういうことです。だからそれは熊野なんかもそうなってる、うん、ちょうど1日
は宿坊ですね。
そうだから昔からそういう歩いて、うん、まあ歩いてこう山の中歩いたりなんかするとね、気持ちも良くなって、
うん、
神様が近くなんじゃないかと思うんだけど。
そうですね、きっと己との対話をしながら皆さんね、うん、こう一歩ずつ歩いていかれるんじゃないのかなというふうに思うんですが、まあ、その世界遺産聖地巡りという本が、はい、まあ、これテキストでもあるわけですね。
これを教科書にしてください、はい、でこれの皆さんだけに教えますと、
はい、
1章2章4章を読んでおくと、まあ、大体3級以上2級ぐらい取れるかなっていう感じなので、
はい、
もう直ちに本屋に走ってですね、これを買って勉強してくださいませ。
そして、まあ、奄美琉球世界遺産検定にチャレンジしてください。
そうです。
それで沖縄歴史検定の方もあるんですね。
歴史検定の方はね、これまた常識的なっていうと大変あれだけども、うん、 常識的な問題が結構多いんです。
うん、
というのはこれ高校生向けにまず作られたやつをそのままやってるんです。
うん、でも先生これ高校生向けだから大丈夫大丈夫大人はと思ってたら、
あ、ダメダメ、
そこ大変ですよね。
そうそうそう、だからまあ、稀に、ほとんど勉強しないで、まあ、一級みたいな近い人もいますよ、
はいはい、
それは僕の知ってる人だね、やっぱり
歴史に関心のある
沖縄タイムスの百科事典を編集したような人だから、
それはそれは
それはほとんど勉強しないで、
まあ、毎日が勉強みたいな方ですからね。そうなんですね、
う
ん、
まあでも高校でまずこれ教えてるのかなと思うね。
そうですね、私たちの時は、うん、まあ、先生方意識して触れてくださってたとは思いますけれども、うん、これだけの勉強というのはなかなかなかったですね、う
ん、だから50問だからね。
50問ですか。
結構いろんなね、今言ったような例えば、ここの世界遺産は旧資産というんですか、うん、
はい、
旧資産が一つになって世界遺産なんだけど、これは必ず1問ずつ出るわけ。
まあ、一つこれ分かりましたよね。大体もでもその辺は皆さんね、これは出るかなっていう一つになると思うんですけれども、まあ、ちょっとね沖縄の歴史にも目を向けて、この機会に私どれだけ知ってるんだろうということで腕試しで受けていただいて、また次年度ね生かしていただければ。
ちょっと勉強すれば3級は確実ですね。
はい、頑張っていただきたいと思います。
腕2級1級取ってもらって、次に指導者になって教えてちょうだいって、僕はその循環をね考えてるんですけどね。
で、はい、奄美琉球遺産検定については事前講習会があるということで、はい、まずは8月の8日ですね。
もう明日明後日ですよ、
はい、土曜日沖縄大学の2号館303教室で開催されます。
うん、これは全く無料でございますの で、もうどんどん行って勉強してくださいと、
はい、で名護市が8月22日土曜日、これは明桜大学 で、
うん、そうです。
で竹富町が8月31日と9月1日
そうです、
まあ、2日間にわたってあるということですね。竹富町は西表の東部と西部、
そうです、
ね、わざわざ、まあ、それぞれあるということですね。はい、事前講習無料がありますので、奄美琉球世界遺産検定についてはぜひこちらを受けて、
そうです、
より、まあ、深めていただきたいと思います。
は
い、
1時から沖大の何号室だっけ、
2-303ね、号室
で花井先生という方が文化庁にいらした方ですけど、元琉大教授が教えてくれます。1時間半たっぷりね、はい、それで、うん、お問い合わせは、その
お問い合わせはこれは、アジアクラブの方、
うんうん、これ花井先生の携帯なの。
あ、そうなんですね。
それ書いてある、うん、0802727-1386、
はい、花井先生
まで、そうそう、0802727-1386、花井先生直接つながりますから、
はい、
まあ、別に皆さん聞いてメモしてる人は別ですけどね、どんなのが出るのと、あと僕はもう少し言いますからこの本
はい、世界遺産聖地巡り、
はい、1、2、4をしっかり読むことこれで3級確実ね。
奄美、はい、琉球世界遺産検定はちなみに9月5日土曜日、うん、会場が奄美、名護、那覇、竹富の、まあ、4会場あります。で、検定料が2000円となっています。はい、午後2時30分検定スタートということですの です、皆さん一生懸命ね、うん、この機会に勉強してください。そうそう、
で歴史検定は1時からだから、はい、
沖縄歴史検定、
両方受けてもう見ようかなっていう人は全部受けられると、13時からと14時半からとね、
はい、で沖縄歴史遺産検定、沖縄歴史検定が9月5日土曜日、午後1時からですね。
そうです、1時からと2時半からと、
は
い、
こちらはですね、うん、名護と那覇の会場ですね、うんうん、となります。はい、で検定料が1600円、高校生は無料ということになるんですね。
そうです。
詳しくは沖縄アジアクラブ NPO 法人アジアクラブまでお問い合わせください。電話番号が098-987-7007、987-7007、アジアクラブとなっています。
はい、ホームページにも載ってますので、
はい、うん、沖縄歴史検定もしくは奄美琉球世界遺産検定で検索してみてください。
はい、
一枠のブログにもご案内しています。
はい、
申し込みの締め切りそれぞれ8月31日となっていますので、お勉強ばっかりやってて申し込み忘れたってならないように先に申し込んでくださいね
はい、はい、
ということなんですが、まあ、去年も幅広い年齢層が受験なさったと思いますけれども、はい、今年もいろいろ先生期待することはあるんじゃないですか。
だから若い人は本当は受けてほしいんですけど、まあ、稀に、あれですね、もうよっぽどこのなんていうか、そういう旅行業界でそれ受けようという、しかも内地の人が多いわけで、うちの内地は、まあ、知ってるからいいやみたいなところは知らない
そうそう、意外に
惹かれて分かるか
っていう、知ってるつもりで知らないことって多いですからね。
はいはいはいはい、でこの世界遺産でとっても面白いのが一つあって、まあ、去年も出した、忘れてると思うんだけどね、モナリザは世界遺産でしょうか。
モナリザですか。
はい、ダヴィンチのモナリザ、
あ
れほど有名なやつが世界遺産か世界遺産じゃないか。
いや、 美術品ですよね。
そういうこと。
私世界遺産じゃないと思ってました。
うん、あのね、要するにね、世界遺産っていうのはね、不動産、建築とか自然とかね、はいはいはい、それが世界遺産だから。ダヴィンチ の最後の晩餐ってあるでしょ。あれは教会にの食堂にの壁画なんです。はいはいはい、だから その壁画が、ダヴィンチの壁画のある教会が世界遺産。
別に名画が世界遺産であるということではないということです
ね。なんだダヴィンチの最後の晩餐世界遺産じゃないって言って、まあそれは世界遺産の教会の中にあるということですよね。
なるほど、なかなかねこのあたりって引っ掛けですね。そうそうそう、はい、覚えていてくださいね。
覚えていてください。出るかもしれない。
出るかもしれない。ということで、NPO 法人アジアクラブ理事長尾形修先生の話を伺いました。はい、今年もねチャレンジする人あの一人でも多くいるといいですね。
そうなんです。やっぱりねやるとね自信がつくわけで、さらにやろうって気にだんだんねなってくるので、一人でも多く受けてほしいなと思います。
どうもありがとうございました。
どうも。